スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。賞味期限切れのものは絶対に食べない MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。もしかしてもしかすると声がちょっと違うんじゃないかなって思う人もいるかもしれないんですけど、ツイッターで、僕をフォローしてる方はよく分かってるのかなと思うんですけど、なんかねこのオープニングのこのジャンジャがジャンジャが鳴ってるなんか爽やかな、ね、陽気な音楽で言うのはあれなんですけど、流行に乗り遅れた私本町はですね、この度インフルエンザ A 型にかかりました。はい、かかりましたよ。なかなかこう熱も下がらず、会社もお休みせざるを得ず、サッカーもお休みせざるを得ず、正直この配信も、初めてお休みしようかなと思いましたけども、前日に、なりまして、だいぶ体の調子もよく、明日から仕事に復帰するという、ことで、だからこの配信が流れてる頃には僕も仕事復帰してるという、状況なんで、ちょっとね話したいことも、多くあって、こうやってマイクの前に座ってるんですけど、はい、いやインフルエンザね、まさか自分がなると思いませんでしたよ本当に。はい、まあリスナーの皆さんが興味あるかどうかわかんないですけど、このインフルエンザになった経緯を、お話ししようかなと思うんですけど、前回の放送の日、21日ですね、お休みの日に、私ですね、サッカーの、指導者講習会となる、ものに参加してきました。要は、これは JFA 公認のものでして、JFA っていうのはジャパンフットボールアソシエーション、まあ、日本サッカー協会ですね、日本サッカー協会主催の、伝達講習会と呼ばれる、ものです。詳しく言うと日本サッカー協会が認めた優秀なコーチが、我々町クラブのコーチたちを集めて、こういう風に日本代表に向けて練習してますよ、こういう練習を、皆さんの、地元のチームに、地元のチームから、練習させていってくださいねっていうような、講習です。だから、僕らがね、この町クラブの我々コーチたちが、選手になり代わって、こうお偉いさんのコーチに、コーチされるというそういうねこう講習会に行ってまいりましたよ。はい、まあその日がねこうなかなか会場がね寒くてですね、もう風も強くて、ボールがこうまっすぐ飛んでいかないぐらい、非常に風の強く寒い日だったんですね。はい、まあまあそんな感じな、午前中と、午後、まあ、3時ぐらいまでですかね、こう講習を受けてですね、まあなかなか、いい勉強でしたよ。まあ、ナショナルトレセンコーチというね、こうまあ、日本代表の、子供たちを、育てるようなコーチたちに、コーチされて、すごい勉強になりました。はい。で、それを終えるとですね、地元クラブの選抜チームの、コーチでもある僕は、新年度の、選手のこうセレクションの、要はこう選抜する、コーチのお仕事というか役割もあったので、夜ねこう山の上にねこう地元近く大学があるので、そこで、選抜の、指導じゃなくてセレクションを行ったわけですね。はい、でものすごく寒くてですね、はい、で翌日になるともう寒くてこうそれも自分がプレーして、指導者講習会で自分がこう選手になりかわってやってますから、もう筋肉痛とか、いろいろこう、体がねこう動かなくなってるんですよ。なのでなんか調子悪いなと思ってたんですよ。で、それはまあ木曜日ですよね。木曜日仕事中ですね。いや、もうなんかこう、具合悪くなってきちゃって、もう風邪ひいたぐらいにして。で、 あんまり多分僕会社、今の会社に勤めて初めてなんですけど、こう早引けをしましてですね、いつもより1時間2時間ぐらい早くちょっと、上がらせてもらってですね、こう耳鼻科に行こうと、安定の、本町は風邪ひくと耳鼻科に行きますから、あの耳鼻科に行こうとしたらですね、その僕の、お抱えのね、耳鼻科がですねお休みで、はいはい、いや困ったなと思って、あのすぐインターネットで、最寄りの別の耳鼻科を、探して行ったんですけど、その僕が行ってる耳鼻科がお休みということもあったのか、もう駐車場がパンパンでもう入れなかったんですね。はい。なのでまあまあその日はまあしょうがないや、このままお家帰ってすぐ寝ようと思って寝て、はい、まあまあ翌日になりまして、で仕事をしてたんですよ金曜日で。金曜日はもうずっと具合悪くて、いやもうなんかちょっと熱っぽいし、こう咳も止まんなくなってきちゃって、まあその日たまたまこういろんなことがあって自分のチームの練習がなかったもんですから、もう一回リベンジというか、僕土曜日お休みだったんですけど、お休みの休日に当たってるこう当番だったので、お仕事なので、こりゃ完璧に直していかなきゃいかんと。でその土曜日の夜、土曜日のその出番の当番のお仕事と、夜、サッカーのそのセレクションの第2弾がありまして、で日曜日にも第3弾がありまして、で日曜日は昼間からまたサッカーするんで、完璧にこの土日を迎えなきゃいけないということで、もう一回金曜日の仕事を終えて、僕がいつも行ってる耳鼻科に行きまして、検査を、してもらったわけですよ。はい。で耳鼻科行って、まずじゃあインフルエンザの検査しましょうねって言って、鼻の中にこう綿棒みたいなのをグリグリグリって入れられてですね、あ痛い痛い痛い痛いとなりながら、はい、でインフルエンザだった場合のことを考えて、ちょっとじゃあ検査して結果出るまで自分の車で、待っててください、電話しますねって言って、で、車に戻るとですね、まあまあ3分4分ぐらいで、すぐ電話が鳴りまして、こう耳鼻科の中の、診察の方に、呼ばれまして行くんですけど、いつもなら耳鼻科の先生の目の前のなんかこう椅子みたいな、歯医者さんの椅子みたいな椅子に座らせられるんですけど、なぜか今回はですね、あこちらに来てくださいっつって、ちょっとなんかすごいこう資材倉庫みたいなちょっと遠目のところに通されて、もうその時点でマジっていう感じで、なんかいつもと様子が違うんですよ。まあ明らかに普通、他の患者さんからは遠く離れた資材倉庫の方に、連れてかれてですね、もうその時僕は悟りましたね。あ、インフルエンザだなと。はい。で、先生も、数分したら、やってきまして、A 型だよと。今年は B 型が多いけど君は A 型だよと言われまして、5日間の、活動停止を、宣告されるわけですよ。だから金曜日、土曜日、日曜日、月、火の5日間ですね。でその火曜日が今話、僕が今喋ってる、配信日の前日ですねになってます。はい。でまあまあもう具合は良くなったんですけど、まあそれからの生活たるや、まあサッカーの練習はいけないし、仕事にも行けない、土曜日の当番だったのもわざわざ前日の夕方にこう変更してもらってですね、すごい会社にもチームにもバイト先にも迷惑をかけてですね、はい、申し訳ないなという気持ちでいたんですけども、まあその金曜の夜、土曜日がピークですかね、土曜日日曜日の午前中ぐらいがピークでしたかね、もう結構おかんがすごくてですね、布団の中にくるまってても、おかんがしまして、いや、寒いな、寒いな、つって、なっててですね。まあまあ、でも、こう、寝るに寝れなかったりとかして、テレビずっとつけてたんですけど、はい。おかげでね、プラネテスというアニメと、レクリエイターズというアニメと、トータルで24話ずつでね、48話、全部見まして。で、日曜日にはね、アンナチュラル、録画していたね、全11話ぐらいを完璧に見終えましてね。はい。まあ、暇でしたよ。はい、ずっとテレビ見てて。おかげでね、もう寝すぎで腰がね、もうバッキバキに痛くて、元から僕腰はあんまり良くなかったんですけど、 もう腰が痛くてですね、もう今日、火曜日になって、だいぶこう、お出かけもして、もうもちろんマスクを着用してですけど、お出かけをしてですね、結構歩いたらだいぶ良くなったかなと思うんですけど。まあ、そんな感じでね、インフルエンザになりまして、はい。まあ、ツイッターでね、こう、発症しましたよ、つって。発症しましたよ。何だったっけ、本町、インフルエンザ A 型発症したってよ、みたいなね。こう、霧島部活辞めるってようにちょっとなぞらえて、告知なんかこう、ツイッターでつぶやいたところ、皆様からね、こう、暖かい、こう、暖かくして寝てくださいね、つってね、お大事に、なんていう声をね、多くいただきまして、本当に、ご心配おかけしました。はい。なのでね、本当は、お休みしようと思ったんですよ。インフルエンザっていうのはもう感染症ですからね。これまで一回も飛ばさずやってきた、のプライドをね、全然買わせる感染症という名目、ができましたので、お休みしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、話したいことがいっぱいあって、はい。こうやってね、マイクの前に座ってるわけなんですけど、はい。まあ今はね、こう無事で、いますよ。インフルエンザになった方はわかると思うんですけど、なんかこう、口に加えてこう、粉を吸い込むみたいなね、吸引器みたいなのをね、渡されてですね、そういうのもちゃんとね、毎朝、毎晩、1日2回、ちゃんとこなしながら、こう、別にこう、もらった風邪薬もちゃんと飲んで、まあ、規則正しい生活を送りましたわ。規則正しいのかな？ベッドでずっとゴロゴロしてんのが。まあ、おかげでですね、こう、まあ、今までね、こう、まあ自分で勝手にやってることですけど、仕事、バイト、サッカー、こう、自分の体を休める時間がない中、こう、せわしくやってきた、ご褒美というか、まあ天罰というか、5日間のね、休養を取れと、神様に言われたのかなと思って、ゆっくりさせていただきました。はい。いやー、ほんとね、こう、なかなかこうインフルエンザになって結構休みあるんでしょうとか思ったけど、結構その休みをね、ちゃんと療養に使っちゃうよね。だって苦しいんだもんね。うん。もう痰は絡むしさ、喉は痛いしさ、お風呂は入っていいのかどうかもわかんないしさ。ね。はい。まあ、完全復活ということで。まあちょっとまだ、鼻詰まりと、やんわり鼻詰まりと、なんかちょっと喉がちょっと違和感あるかなっていう感じですけども。まあまあ、完全復活ということで。まあ、ラジオは飛ばしてないから完全復活もクソもないんですけどもね。やっていこうかなと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。前回からですね、ふつおたのコーナーの、メールテーマの募集として、ちょっとしりとりをね、始めたんですよね。一週間前だから、皆さん覚えてられるでしょうかね。田舎をイメージさせるものしりとりで、やってはおりますよ。はい。で、最初は、私が住んでいる新潟県といえば米どころということで、新潟県産コシヒカリのリラリルレロのリですね、リで、募集したところ、なんとふつおた、メッセージ、いつものねふつおたじゃなく、このしりとりにしりとりだけをね、こう参加してくれる方がいましてね、非常にレスポンスが早くて嬉しいなと思いますけども、はい。ちょっと一方、ハッシュタグの方で、お送りしてくださった方がいたんですけど、3名の方が今回のしりとりに参加していただいて、はい。まず、 メールの鉄人アマンさんからは、律儀な人ということでね、ありがとうございます。はい、いや続けていきましょう。律儀な人から続きまして、ケンハドさんから、ケンハドさんに関してはね、なんかもう一週も二週も飛んでですね、これ連続して、送ってくださってますね。にあの新潟県産コシヒカリのリアカー、柿の木、北酒場ということでね、このね、三コンボはちょっとね、ちょっとびっくりしましたけどね。三コンボもいらないんですよ。はい。で、本当だったらハッシュタグのあれは読まないようにしようかなと思ったんですけど、まあまあまあまあ、まあまあいいでしょうということで、ミッチーやっとテルボンじゃないのかな、もう。ミッチーさんから、ワンライフポッドキャストのね、ミッチーさんから、リアカーということでね、なんとリアカーが2票ということでね。ということでね、はい。3個の投稿がありましたね。ありがとうございます。ね、本当だったらきっとリアカーだと思うんですよ。二人もリアカーだったんだもの。ですが、この、もう、リアカーは田舎をイメージしますよ。もちろん。ただ、このアマンさんのこの律儀な人っていうのは、別に都会にもいるからね。もうなんかイメージなんでしょうね。完全なるイメージ。都会の人に律儀な人はいないのかな。わかんないけど、わかんないけど、こういうのを待ってます。はい。なので律儀な人だから、次はとですね。新潟県産コシヒカリ、律儀な人、とで始まる田舎をイメージさせるものしりとり。はい、とですね、これでね、あれですよ。トンボとか来たら、ダメですよ。分かってください。分かってください。ボケて。うん。ボケていこう。大喜利だから、これ。ね。はい。新潟県産コシヒカリ、律儀な人、次は都ですね。都で始まる、田舎をイメージさせるものしりとり、お待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、ということでですね、久しぶりにね、中トークしようかなと思うんですけど、先ほども話した通り、インフルエンザで具合悪かった金曜日の仕事中ですね、まあ、ちょっとね、こう熱っぽくて、こう僕は助手席だったんですけど、仕事中、こう運転手のね、こう同僚と話してて、まあ具合悪いからトークもね、絶不調なわけで、いつもなら言わないようなね、下ネタとかも言っちゃったりしてて、なんか今日、調子悪いっすね、みたいなって、なんかやっぱ俺も、自分でもやっぱ体調おかしいな、みたいな感じで、結構ね、ブラックなこと言ってたんですよ。はい。で、このハンクララジオ始まって、初めてかもしれないですけど、ちょっとね、本マッチの、ちょっとこの、体調悪いの、にあやかってですね、ブラックホンマッチをね、ちょっと降臨させてみようかなと思うんですけど、はい。まあ、いろんな捉え方があると思うんですけど、年齢ってあるじゃないですか。年齢、年。はい。ホンマッチは今31歳、5月になると32歳になるんですけど、女性に、年齢を聞くのは失礼という風潮がありますよね。あれどうにかなりませんかね。はい。まあ、具体的な、例を挙げるとですね、私、おまちが今、こう、お仕事の他にこう、アルバイトしてるんですよ。ラーメン屋さんで。で、バイトのね、友達がいっぱいいるわけですよ。その中でも。で、女性の方がいるんですけど、年は分かんないんですよ。ね、その女性の方。ね。 で、店長の話だと、だから本マッチと同い年ぐらいじゃったんじゃないかな、みたいな話を聞いてて、で、同世代だったら、ものすごく仲良くなれるなと思って、まあね、こう、いくつなんですかって聞いてみたんですね。僕は別にそんな失礼だとは全然思ってないんですよ、実は。まあ、それもちょっとこの後話するんですけど、内緒って言われて、いくつなんですかって言ったら内緒ですっつって、ちょっと半笑いで、ね、別にこう険悪なムンでは全然ないんですけど、まあまあ内緒はまあ内緒でいいんですけど、僕ね、こう世界で一番くだらない質問だと思ってるんですけど、いくつなんですかってこう言われた時の女性の返し、世界一くだんない返しとして、いくつに見えますっていうこの質問を質問で返すこの返し、これね、世界で一番くだんないっす。一番くだんないっす。別にいいんですけど、別にあなたがね、こう、これね、女性の方を敵に回す覚悟で言いますけど、別にあなたが僕の年上だろうが、同い年だろうが、年下だろうが、関係ねえと。ね。まあまあまあ、女性に年齢を聞くのは失礼みたいな風潮もちっとはわかるんですけど、アルバイト、同じアルバイトとして同じ仕事をしていくわけですよ。わかんないですよ、僕の勝手な偏見ですね、偏見なんで怒られても構わんだから言うけど、関係なくない。これから一緒に同じ職場で働いていくっていう、関係性を築く上で年齢っていうのはめちゃくちゃ大事な要素だから、これ。わかります?別に、これね、これ女性に限ったことだと思うんですよ。男性に聞いても、別に、こう、スッと年齢を言う人もいれば、いくつに見えるっていう人もいると思うんですけど、男性の場合のいくつに見えるは、もうギャグ。ね。スナックで、おじちゃん、とかおばちゃんにいくつに見えて、いくつに見えるはっはっはみたいなのはもうギャグ。うん。で、ギャグとして捉えれるんですけど、捉えるし、僕も言うことはありますけど、ギャグですよ、もちろん。で、最終的には答えスッと言うし。ね。まあ、別にそれがいい悪いとかじゃなくて。で、女性に関してのこのいくつに見えます、これは別にくだんなくてもどうでもいいのよ。確かにね、こう、年下に見られたいとかね、実年齢より下に見られたい、若く見られたいとかね、もちろん上で見られたくないのはわかる。ね、僕なんて、僕はまあ男性ですからあれですけど、上に見られることの方が多いですよ。正直。ね。僕が高校生からサッカーのコーチ始めてて、その、高校のジャージをね、着てたんですよ。陸上部の水野のジャージを着てて、高校の名前の入った。それを着てたら、当時小学生の、保護者の方に、コーチって高校の先生なんですかって言われたぐらい、高校生なのに、通う方ですって答えましたけど、そんぐらいね、僕は上に見られるんですけど、だから、僕はね、上に見られようが、下に見られようが、もうめっちゃかわし方は100通りあるんです。100通り。うん。一個下に見られようが、ぴったり当てられようが、一個二個上に見られようが、十個上に見られようが、ね、妻子持ちでも言われても、かわし方は山ほどあるんです。ね。で、女性にその、いくつに見えますかっていう質問をして、いくつに見えますかってなってね、この一連の流れになって、年下に答えようとしますよ、もちろんね。だから何その自分の嬉しいのためにその返し、こっちはもうくだんねえワンクッションなんですよ、本当にね。うん。 マジでめんどくさい。ほんとね、めんどくさい。で、これ言ったらまた敵を作るんですけど、その今このバイトしてる今の女性の話に関しては、まあまあ、普通なんですよ。僕の同い年って言われても、ああ、なるほどってなるし、まあ、年は言っても35は言ってないっすわ。きっと。わかんないですけど。わかんないけど、35は言ってない。言ってても5、5言ってたら、5は言ってないだろうなと思いながら5って答えるぐらいの5で、35で。でも別に、25って言っても、まあまあ25に見えなくもないかなぐらいなんですよ。だからもう僕が31歳なんで、僕と本当ないぐらい。ね、2、3個下か2、3個上かぐらいの、ちょうどいい感じの、まあまあ可愛げのある人で、はい。なんですけど、そういう、その人だから、まあまあ、内緒って言われても、まあ内緒っていう感じもまあ可愛らしいな、ぐらいの、捉え方ができるんですけど、何年前ですかね、僕、パチンコ屋さんの清掃のバイトをしてたことがあって、まあ夜中ですよね、11時から、23時から始まって、24時半かに終わるようなバイトしてたことがあって、その時に、僕はオープニングスタッフでいたので、結構こうリーダー格になってたんですよ。キャリアも長くて1年以上やってましたから。だから、こう新人が入ってくると、もうこうやっておしゃべりですし、こうリーダー的な感じでオープニングスタッフからいるんで、作業を教える側のね、先生みたいなことをすることが多くあったんですよ。で、その時に来た新人の、人がですね、毎日こう、ゲンチャリで、フルフェイスで来る、ちょっとね、背の低めの、おばちゃんがね、来るんですよ。ね。もうすっごいもうブラックな言い方するともうゴブリンみたいなおばちゃんがいて、こう作業しながら、ああ、どこから住んでる、どこから通ってるんですかと、現地で大変ですねとか言いながら、もうフルフェイスの時点で僕はもうつぼってんですけど、で、いくつなんですかって聞いたんですね。そのゴブリンおばちゃんに。で、ゴブリンおばちゃんは、この禁断の解消してしまいましたよね。いくつに見えますつって。まあ、どうなんだろう。正直なところわかんないんですけど、まあ、40は確実に超えてるぐらい。はい。なんですよ。はい。まあまあ、別にいいんですけど、いくつに見えますって、ごめんだよ。女性の皆さんごめんだけど、若く見られてどうすんのと思って、その返し一番くだんないんで、もういいですわ、つって、はい、じゃあこっちの作業しましょう、つって、もうさらっと流したことがあって、まあ、その、いくつに見えますっていう人にもよるのは、男性目線からしてしょうがないことはある。これは、すいません。これは男子代表として言います。すいません。でも、これから一緒に仕事をしていく仲間になるという、仲間としてこう活動していく上で重要な年齢の差って、それこそ、喋り方とか、ね、敬語を使うとか、タメ口になるとか、こう、フランクに喋っていいかとか、いろいろそういう垣根を超える一つのポイントになると思うんですよ。だからその、仕事場に関して言えば、こう、年齢、っていうのはものすごい重要なポイントだと僕は思ってるんです。なのにいくつに見えますみたいな実年齢を自分から明かさずなお下に見られたいみたいな返しは本当にくだんねえなと思って、で、まあここぐらいまではいいんですけど、はい、ここぐらいまではいいんですけど、そのくせね、そのくせ誕生日は毎年祝ってもらいたがる。これ何？これ何？本当に。誕生日を迎えれば年は増えていくね。それはもうさ、保育園の子でもわかるわい。 ね。なのに、下に見られたい上に、誕生日は祝ってもらいたがる。これ何？マジで意味がわかんなくて。これ多分ね、女性だけなんじゃないかなってちょっと思ってて。これ女性の方ね、もし心広い方がいれば、これに関してお便りいただきたいなと思うんですけど、ねえ、これどう？僕ね、本当にわかんなくて。なんかこう、負い目があんのかね、こう。もうこれ以上嫌われたくないから言いたくないんだけど、実年齢を言えないって、その実年齢に合った生き方してきてねえんじゃねって思っちゃうぐらい、もう偏見がもう角が立ってるんですよ、僕。この件に関しては。これね、ほんとね、もう女性のリスナーいなくなっていいけど、もう、いいけど、もう、いや、いいくないけど、どうしよう。これ、どうでしょう。これ、ほんと世界で一番くだらないなと思ってて、はい。どうですかね。いやー、すっきりした。はい。すっきりしましたわ。うん。まあ、賛否両論あると思いますが、最後に、こう、もう取り返しつきませんけど、そういう活動をね、撲滅運動して いきませんか、どこかで。いや、ブラックホームマッチがね、登場してしまいましたね。ちょっとね、インフルエンザからね、こう、弱ってる僕の中にね、こう、住んでるね、こう、ブラックホームマッチがこう、息を吹き返してね、こう、出てきちゃいましたけどもね。はい。ホームマッチ降臨。違うわ。ブラックホームマッチが降臨してきた話でした。スイートポットマッチングのコーナーでございます。はい。何週ぶりかはちょっとわかりませんが、今回は、紹介したいのはですね、ポッドキャストの中の人というポッドキャスト番組がありまして、これはですね、ポッドキャストについてのポッドキャスト番組、ポッドキャストをしている方々へのインタビューをお届けするということでですね、中澤信之さんという方がやってられます。まあ、こうポッドキャストを配信している方にこうインタビューをしていくという、こう1対1の対話形式のポッドキャスト番組なんですけども、いつかな？今日かな？ポッドキャストの中の人、41人目の中の人がですね、僕の、このポッドキャストを始めるきっかけとなった週刊特勤マッシュ、現在では墓場のラジオの、MC を務める、渋ちゃんが、お話ししてます。1時間ぐらいかな。1時間ちょっと、お話ししてます。週刊特勤マッシュからね、聞いてられる方は結構こう、全然わかる話なので、聞かなくても全然問題ないかなと思うんですけど、こう、渋ちゃんがね、こう、スカイプではあるんですけど、こう、もう、蝶のつく人見知りと自分で、言っている渋ちゃんが、インタビューされてるという感じがね、こう、なかなか新鮮で良かったかなと思います。はい。まあでも、なかなかこう、この中澤さんという方もね、ものすごいこう柔らかな、言葉を選んだりとかして、すごいこうとっても聞きやすい、声ですし、聞き方とかもものすごいこの人賢いんだろうなっていう風な印象を受けましたね。はい。なのでこうちょっとね、渋ちゃんが出てると言ったらこう聞かなきゃいけないかなと思って、聞いてみましたし、ポッドキャストを始めて11年、12年目になったの？今年で。わからんけど。渋ちゃんのこの今までの、どうやってこう、ポッドキャストを始めたかとか、そういう経緯もさささっと、簡単に、 お答えしてる番組になってますね。はい。なのでこう、これからポッドキャスト始めるっていう人も結構興味深い内容なんじゃないかなと思いますけどもね。はい。で、これね、かなりこう面白い人が出てまして、そうですね、まあ僕はあれできないから、スカイプできないからあれだけど、音がめのハルさんとか、いろんな人が出てますね。虹パパさんとかも出てますし、はい、今配信できるのあと誰だろうね、猫やんさんとかね、はい、いろんな方が出られてますけども、はい、そんな番組ですね。はい、あと、最近ではラジオバレラペナという、番組がありまして、メキシコ在住のワンダさんという方を中心に、こうご兄弟と、キベさんというね方をと、こう隔週じゃないか、隔週でこうワンダさんを中心にこうおしゃべりしてる感じのやつがあって、この間ねこう妹さんとこう2人で喋ってる回で、ハンクララジオのことをね、あ、そう、ハンクララジオの、このスイートポットマッチングのコーナーで話をされましたよっていう話をしてもらいました。はい、イケボって言われました。ニヤついちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、同じね三条市出身の方でですね、はい、これも前もお話ししたからあれなんですけど、方言コーナー、方言クイズみたいなコーナーがあるんですけど、時々こう三条の方言のクイズがあるんですけど、あれ僕にとっちゃ日常会話なんで、はい、日常会話らっけさ、全然問題ねんて、うん、おめさんが何言ってるか全然わかんねんて、うん、うん、そうそうそう、そんな感じでね、面白くこうこれからもねどんどん絡んでいきたいなと思いますけどもね、はい、まあそんな感じで、スイートポットマッチングのコーナーになったんですけども、なんかこうそれこそこのインフルエンザで寝込んでてポッドキャスト絶対聞けてないんですよ、全然追いついてなくて、はい、なのでねこれからバンバン聞いていこうかなと思ってますけどもね、はい、はい、まあ今回は、ポッドキャストの中の人、ラジオバレラペナという番組を紹介いたしました。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、並びに、田舎を連想、田舎をイメージするものしりとりを募集しております。しりとりに関しては、なんだっけ、新潟県産コシヒカリ、律儀な人とで始まる田舎をイメージさせるものを募集しております。ね、普通オタでこう感想とか意見とかね、ブラックホームマッチに対してのクレームとかもは普通オタで、Gmail と、Twitter の DM で、お待ちしておりますので、お待ちしてないけど、クレームはお待ちしてませんけど、どしどしこうメールいただけたらなと思います。と、本町 FC、サッカーにまつわる、話をしているコーナーにも、サッカーに関しての、ことなら何でも、募集しております。 同じように、Gmail と、Twitter の DM で、お待ちしております、もう一つ、スイートポッドマッチング、僕がポッドキャストをやっているよ、私がポッドキャストやっているよ、僕私、こんなポッドキャスト番組聞いてて楽しいよなど、次戦他戦問いませんので、ポッドキャスト番組の紹介や感想など、送っていただけたらなと思います。はい、どんな話をしようかな最後にと思ってたんですけど、この間あのサッカーチームのスタッフでちょっと話してたところ、ちょっと面白い話があって、自分の息子の口つけたペットボトルのジュース飲めないっていう話から、なんかこう友達のお母さんの作ったおにぎり食べれないとかいう話になって、僕ね結構いけるんですよ。はい、極端な話、母ちゃんの箸使えますし、親父の箸も使えますし、使ってる途中のやつ全然使えますし、ペットボトルのジュースも全然口つけて飲めますし、あとは、まあまあ、そういう話をしてて、割り箸の場合無理とかね、いろいろあったんですけど、僕結構いけんなと思って、まあ、無理なのは歯ブラシを共有するのは無理っていう風に、はい、なりましたね僕は。ただその友達のお母さんのおにぎりは無理で、お寿司屋さんのヘイお待ちっていうのはこれプロじゃんっつってプロのやつはええんかいみたいな話になって、僕はなんていうんですか、こう家事全般やる主婦ってものすごいオールマイティなプロだと思ってるので、それもダメなんかいと思ってね。ただその人はもう彼女の食べかけのソフトクリームは食べれるっていう、これ何なんだろうね。何なんでしょうね。うん、まあなんか潔癖みたいな話になってきますけど、なかなかこれこう結構これ個人差があって、話のネタになるのかなと思いますけどもね。はい、まあまあそんな感じで、インフルエンザ明け、神様がくれた休養を終え、明日はちゃんと出勤をいたします。完全復活ということでね、風邪、並びにインフルエンザも無事、治りまして、はい。ご心配をかけたね、皆様にはね、こう、本当に、ありがとうございました。ね、ご心配をおかけしました。これから元気に頑張っていきますということで、はい。まあこのブラックホンマッチを初披露した、配信の後のお便りが気になりますね、ぶっちゃけ。どうでしょうか。どうでしょう。はい、いやーどうだろうな。うん、酔っ払ってたのかな。うん、コーラ飲みながら酔っ払っちゃったのかな。はい、茶番はここまでにして、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。バイバイ。